TMN 夢かな放送局。この番組は役者、声優、ナレーターと夢に向かって日々奮闘中のメンバーがお届けするリスナーの皆さんと一緒に作る成長型バラエティ番組です。パーソナリティは私山本しおりと
ワンコの
2人でお届けします。
はい、
はい、今回237回目、
はい、
配信スタートが9月24日、
はい、
ということでもう秋らしく
ね、
なってきたね。
秋ももう終わりかけになってきまして、
もう終わりかけ
終わりかけ、もう私の中で終わりかけ
終わりかけ。あ、でもだいぶ肌寒いもんね
なんかもう秋始まった、うん、始まったな、もう終わるなみたいな感じで、うん、でもこれからなんだよね本当は。
これからだよあのいろいろさ、ご飯とかも美味しくなってくるんじゃない。
夏が終わりかけて多分言いたか
ったそう、夏が終わって秋に入ります。
はい、はい、入ります ね、
そうね。さ、食欲の秋じゃん。
はい、
なんかさ、もう食べたくてしょうがないんだけどさ、はい、もうさ、またさ、顎が外れてさ、
そう、しおさん恒例の顎が外れるやつなんでさ、外れるの
知らないよ
今日朝打ち合わせだったら顎が痛いんだよね、またかよみたいな感じ
じゃ、なんかさ、ここあの8月中さ、はい、あの朗読会でちょっと忙しかったから、
そうだね、
終わって落ち着いてちょっとあの歯のクリーニングに行こうと思って行ったら、
はい、
なんか思いがけないところで虫歯が見つかって、
はいはい、
で治療しようっていうので開けたり閉じたりするじゃん、
うん、
なんかね、あれ終わったらなんか顎がおかしいと思って次の日開かなくなって、うん、もうさ、食べたくてしょうがないのにさ、なんかね、うん、
もうね、うん、食いしん坊だから ね、うん、ね、あれでしょ、炒めたのに、うん、なんか硬いお菓子を食べてしまってさらに悪化させたんでしょ。
そうなの、なんかそう、あのね、顎が痛い、ショートブレッド食べたい、はい、っていうのがすごいせめぎ合って、ショートブレッドが買った日があって、
硬、ね、いクッキーみたいなやつがね、あってね、それをね、
食べたらなんか悪化する。
なんでもうちょっと我慢できない
あ、ね、
毎回毎回繰り返してるじゃないですか、そう、
はい、なんでめっちゃ怒られてでもね、あの顎が痛い時に限って、はい、なんかね、ハンバーガーとか食べたくなるのよ、あのジャンクフードが。
はあ、はあ、なんか前も言ってたよね、前も顎を外れたっつった時、焼肉食べたいって、
うん、そう、
なんか肉かステーキかなんか食べに行って痛いって言ってた。
あの実は3日後にまた肉を食べに行
く懲りねえな、
うん、ね、もうなんか皆さんもあの顎気をつけてくださいということで
いやいや、そんなに外れないと思うんだけどねみんな
大丈夫、
いや、ないよ外れたことないよ、
まあね、ね、もうそんな、ね、ちょっとね、笑うとね結構痛いんですけど、まあ、頑張ろうと思います
喋れる大丈夫今日お願いしますよ、
はあ、頑張ります、はあ、
では顎外してますけど、
はあ、そんな夢かな放送局放送局スタートしますこの放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしています。スタートしました、
はい、
そしてそして、
はい、
今日はですね、
なんと
お久しぶりにゲストにお越し、はい、ゲストが来ていただいてゲストに
落ち着いて、久しぶりだから緊張してんだよね緊張してんだよね
そう、
落ち着こ、
何言ってんだろうね、
一旦落ち着こ、顎は大丈夫か
そう、バラウトされて、そう、素敵なゲストにお越しいただいてるんです。早速お呼びしたいと思います。はい、紫さん、
自分で手出たけど
紫です、よろしくお願いします。同じピフリネットで、
はい、
先輩番組ですね、我々ユメカナ放送局の、
はい、紫の飛行源氏という番組、
はい、
パーソナリティを、
はい、なんとお一人で、
そう、
はい、誰も一緒にやってくれなかった切ない
最初から一人ですか。
最初でもゲストを呼んでなんかトークするみたいな感じだったんです よね。そう、うん、早速紫さん、なんかこう簡単に自己紹介とか番組紹介みたいなのしてい
ただけると。紫の飛行源氏はですね、
はい、
あの私一人でゆるいトークとあとちゃんとした、うん、そうですね、アマチュアバンドとか、うん、
はい、
インディーズ の、
はい、
あのアーティストさんを紹介して曲をかけるとスケジュールを宣伝すると、そういうアーティストさん、音楽番組ですね、
アーティストさん
応援する、そうです、そうです、アーティストさんを応援し、うん、自分が楽しむ番組です
。あ、まあでもそれ大事、
最高じゃないですか
まず自分が楽しむこと、なんか紫さん、その声のトーンもあるから、なんか夜こう何かしながらとかこうスッと聞くにはすごくいい番組ですよね。
じゃあこのトーンで怖い話とか、うん、
まあそれも聞いてみた
たい。夏はあんまり階段スペシャル、なんかちょっと怖めのロックかけたりみたいなのもいいかもしれないですね。
でもあのなんだろう、昔聞いてたラジオ番組で、はい、あのそういう階段話をすると、はいはい、番組が終わるっていうのが、あのオールナイトニッポン
で あった
あったから、それはしちゃいけないんだろうって思いながら、
そんなことがあったんだ。
怖い怖い。そうそうそう、え、我々普通に階段とかやって
そう、たまたま多分昔 の、 あの旧日本放送が有楽町で、
うん、なんか聞いたことある。
あそこは地下のシャワー室に出るらしく、
うわ、呼んじゃった感じ。
そう、私もちらっと見たことあるんだけど。
怖い怖い怖い。
え、見たことあるんですか。何、笑顔ですごいこと言ったけど
昔、いいのかな、私人の番組来て帰りやばらせて
来たいです。
あのちょうどその番組の収録を、はい、あ、まあ、当時若かったんで追っかけてたんですよ、
はいはい、
で見に行った時にやってて、番組中にあの肝試しで一人スタッフの人と、
そんな
地下に行って中継して上がってくれる、
これ生放送、
生放送
やっぱ怖い。
そう、罰ゲームだったんだけど、
いやいや泣いちゃう。
そう、でその地下に降りるのにスタジオからまず1階に降りて、1階から階段で降りるんだけど、だから1階の正面玄関で出てくるところが見えるんで、頑張ってねってみんなで言ってで降りてってうわーとか言って戻ってきて、 CM 中にまたスタジオに戻るんで、上がってきた時にエレベーターに入る時に一緒に入る黒い影を見ました。
だった
やばい、
思いの一緒に上がっちゃった、
一緒に上がっちゃった、
失礼しちゃった、
失礼しちゃったんだ、はい、
そうで、その1ヶ月後その番組終わりました。
怖っ、
やばい、鳥肌が
怖い、ちょっと涼しくなった、ね、
やば
い、怖い、まあ、誰とは言えないけど
終わっちゃったんだ、
終わっちゃった、
やばい、
やばい、ね、
呼んじゃうって本当。まあでも回覧とかねしてると呼びやすいって言いますから ね、
ね、暇だったんで、やっぱ深夜オールナイトニッポンの2部をやってるアーティストは結構
めちゃめちゃ
真夜
中じゃないですか。
だから早い時間暇なんで、その当時まだ光源氏とか森高千里がまだ超アイドルで人気が出てきたとこぐらいの頃だったから、おにゃんこ人気もすごかったんで、そういうファンのおかげのお兄ちゃんたちと遊ぶのが楽しかった。
出待ち中に、
そうそうそう
そう、そっか、おかけ同士の
そういう交流があったんですね。
面白そう。
でみんな待ってる間暇だから遊んでて、でたまにこうよくわからないアーティストさんがこうゲストでラジオ曲入るときにファンのふりしてみんなでわーって遊んだり、わーって遊んだりとかして、
でもなんかそれってお互いの好きなアーティストの時になんかみんなでわーって盛り上がれるからすごい楽しいですね。
ただあの皆さんほら仲いい人たちは皆さんとってもあのファンの方が多い人たちばっかりだったから、そうでもないような感じの当時はでも人気はあったんだけど、よくやったっていうかやったのは、あの今ひろみさんよく一人でテレビに出てらっしゃるけど、はい、当時あの B21 スペシャルでたまたまゲストで出てて、で出てきた時に暇だったんで暇だったんで私たち
もう今日何回暇だったんだろう。
もうすごい暇だったんだ。
もう外やる場ないから
暇なの、ね、やることないです。基本マッツだけの
人そうそうそうもうラジオやってる間とかラジオも聞きやしないから、
そっかそっかそっか、
出待ちしてるから別に
スマホとか
なかった
から、携帯ラジオとか
もあのねまだね、ポケベルもない時代だったから
、ただただただ待ってる、
ただただ待ってるだけだから
番組は聞かずにただ目待ちをする。
そうそうそうそう、暇誰かたまに持ってくるんだけどかけてはいるんだけど聞いちゃいない、
遊んじゃうから。
そうそうそう、
聞いてあげて、
そう暇だから
番組を聞いてあげて
暇だから誰か出てきた時にファンのふりしてキャーとか言って遊ぶのが楽しかった。
謎私てっきり出待ちの人たちって待ってる間番組を聞いてるもんだと思ってた。
きっと聞いてらっしゃる方もいる、いっぱいいらっしゃって、
聞いてる人と聞いてない人が、
そうそうそう聞いてない組だったん
で、聞いてない組だったから遊んじゃってたんで
楽しそう
深夜の遊び、
そう深夜の遊びだから
すごい、
あミスターチンだとか言って 指さしに行っちゃったけど、ちいさんとかに、ちいさん、私たち今日奈良から出てきたんです、
やばいでしょ、嘘でしょ、
ちょっとその辺みたいな
あ、でもなんか
大嘘つきじゃないですか。
なんか喜ぶよね、だってそんなどこどこから出てきてくれた
んで、めっちゃ面白いそんな遊びをミスターちいさんまさか嘘つかれてるとは思ってなかったでしょうよ。
もう追っかけ談義いっぱいあって
すごい、そう、そうか、
追っかけ談義、でもそれっておいくつぐらいの時ですか。
ね、19、20歳ぐらいだから今から
言わなくていいですそう、それを言うとあれ、
今から4年ぐらい前から
最近だな
お、光源氏最近最近、
そうそう、一回もね、あの光源氏じゃなくて、あの少年隊が番組の収録で来てるっていう噂があって、少年隊のファンもその時に4、5人しかいなくて、誰もいなくて、
そんな
お忍びでこっそり収録に来てるらしいっていう噂だけが流れて、待ってて、ファンの子たちが少年隊出てくんのかな、出てくんなってかなって暇つぶしに見てたら、結果出てきたのが当時人気絶頂の諸星川くんで、おラッキーとかも誰もいねえしと思ってカークが握手打ちたらおーって握手してくれて、
マジですか、そんな意外と
そんなフランクな感じな
してくれるんだ、なんかダメなのかなと思って、
全然平気だ。当時あのあとチャチャ、
はいはい、
チャチャ
激しく世代
世代
あまり
覚えて、勝俣とか、
そうそうそう、
それは知ってる、勝俣さんがいらっしゃったことは知ってる、
西村智美さんの旦那様とか、うんうん、今シェフやってらっしゃる、
シェフやってるんですかあ、そうなんだ、
イタリアンレストランから
あの方チャチャだったんです
か、チャチャのチャチャだった、
西村智美さんの旦那さんがシェフなど知ってる
チャチャだったの
チャチャだったんだ、
あとちょっとなんかもうわからないけど、
なんとか桃太郎さんとかね、
なんか3枚目の人
に、いたいたいた、あと元ジャニーズの方とかね、
へ
ー、いた、
あの元忍者の少年忍者の人と、あとトシちゃんのバックで働踊ってたお兄さん、
そうなんだ、なんか
そうそうそう、
すごいね、アグレッシブ、
なんかね、暇つぶしにいろんな
こんなに暇だったんですか
深夜暇だから、本当に暇だとあまりにもやることがないと暇すぎて、
でもだから多分今のその、なんかアーティストさんにこうね、ライブ路上ライブやってるアーティストに声かけたりとかね、してっていうのを話を伺ってたんで、でも多分そういうところからこう、繋がってるんだよね、
アグレッシブさ、
うん、なんでしょうね、いやもう本当にただの暇つぶしでで
も暇暇いい
あまりにも暇な時は、うん、あの日本放送の警備のおじさんにお願いして、
うん、知り合いですか
やることないから暇なんで、うん、他にも他にはあの子いなかったから、うん、あのちょうど私たちの仲間っていうか友達グループだけだったから、うん、夜中だしもう誰も帰っちゃって暇だしやることねえな、汚ねえな、うん、すいません、ほうきとちりとり貸してもらって、
まさかの
暇だ、あんまり暇つぶしに掃除したり
してた何もんだよ
すごいいい子たちだ、
そうそうそうそう、アーティストの株も上がるかなみたいな感じで
そっか、誰々のファンが掃除してくれたっていう、ね、
真夜中に非公開って思いきや
掃除させてくださいという
全校しているという
ちょっと面白い
いろんなこと
して、めっちゃ面白い、
うん、すごいな、
アグレッシブっていうか、なんなんだろう、なんか垣根のなさがすごい、うん、
元気だったんですよ、
フリーダム、
確かになんか宮崎さんなんかすごい、なんだろう、受け入れてるくれる感じ、
ノーカベ
ノーカベ
なんですよ、そう、なんかお会いし、うん、初めてお会いした時、うん、本当に最近ちゃんとお会いしたばっかりですよ ね、うん、ピフリネットの飲み会で、
飲み会であ
れいつ、めっちゃ最近だよね、先月
8月か
8月、うん、夏のね飲み会でご一緒して、ね、初めてお話しさせていただき、はい、もうなんか初対面じゃないかのような脳壁、
脳壁
脳
壁だった、
壁って
塗り壁的な、
なんだろう、なんだろうこれはみたいな、そう、逆にもう壁どころか入っているのかなみたいな
そうあれかね、ゲストもそう、ね、出演お願いしたら心よく引き受けてくださったし、ね、なんかなんだろうな、
多分近所なんで、
もう知り合いだったのかなレベルで誰にでもなんかこんな雰囲気で接してくださるんだろうなっていうのが、
そうじゃない時もあるかもしれないですよ、
ちょっと よそよそしたいと思って撮ってみてもらっていいですか？
ないない、
ごめんなさいみたいな、
ね、絶対ちょっといいですみたいな、いや想像ができない、
別にとか言って
みあ知らないですねみたいな想像できない、
そんな難しい、
ないないないない、
なんか本当に誰にでもフレンドリーというか、うん、本当に壁がない、うん、これ多分本当に誰にでもこういう風に受け入れてくださるんだろう、うん、器の広さが半端ない、
いろんなねライブハウスとかにも、はい、ね、
最近はあんまり行ってないんですよ。
あ、そうなん
です。年なんで。
でもそれでも結構
にもなると腰が痛くて動けないんですよ。
ライブハウス基本立ちですからね。スタンディングですからね。
座りたいっていう。
確かに座りたい。でも座れる箱なかなかない。
なんか、ね、そうだね。ちょっと端っこに椅子が少し並んでるくらいで、ね、だいたい立ちだもんね。
いやいやいや、でも。番組を聞かせていただいても、うん、なんかその感じがにじみ出てるなって思って、うん、なんかリスナーとして聞いててもなんかなんだろう、初めて聞いてもなんか初めてじゃないよな、
心地よい感じ、う
ん、そんなこと言っていただけると、
ゆったりまったりお話ししてくださって、
まったりすぎてやばいんじゃないかな、
ゆるすぎて、あのゆるい感じがいいと思います、
すごい好き
って思ってちょうどいいですね、
ゆるい感じでおしゃべりして、では一曲って言ってアーティストさんの曲をフルで丸々流してもらってる、それにすごいびっくりして、うん、すごいなって思って、
ね、しゃべる時間が減るからみたいな
嘘でしょでもそういうネガティブな
感じない。
アーティストさんを押す感じがすごい。
でも基本的にはアーティストさんを、うん、はい、あのいろんなアーティストさんを紹介したいっていうのがメインなので、
うん、
ちょっと真面目に言ってみた。
そう、真面目に応援番組なんで。
応援番組なんですね。
ぜひ紫さんの飛行現地聞いてみて、はい。そしてなんと、はい、この番組の配信日の9月24日が、はい、紫さんの番組飛行現地が生まれた日、
う
ん、
ということで、
ね、聞くまで知りません。
さっきね言ったらへー
って、そうなんだって言われて、6周年、
ね、6歳です、
ちょうど6歳、
6歳
です、おめでとうございます、
ありがとうございます、
なんですよね
全く気づかないっていう
長年やってらっしゃるので、ぜひ皆さんも紫さんの飛行現地聞いてください、はい、ネットで聞きます、
よろしくお願いします、
はい、では紫さんを招きしてまだまだ後半番組続きます、はい、